西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、先月から始まりましたこの西宮再発見、第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいております。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史や魅力を深掘りしていただいております。ということでね、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山先生の、ね、メッセージとか質問などありましたら、メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-37-5514、 37-5514 までお寄せください。お待ちしています。さて、丸山先生、はい、なんとインスタグラムを開設してくださいまして。
そうなんですね、
はい、
インスタグラムをこうなんか資料としてね、うん、もうビジュアルがあった方がいいと思って、
はい、
そこにこのお話だけじゃなくて、
はい、
そのビジュアルをちょっと載せていきたいと思います。
西宮再発見第2金曜のインスタグラムということで、ぜひ皆さんにねフォローしていただきたいですね。もうなんか続々とリスナーの皆さんにもフォローいただいているようですが、
ありがとうございます、いいねも欲しいですね。
いいねもぜひぜひ、はい、そうですよね。今日のお話に出てくる場所ももうすでに上げていただいたりしてますもんね。
関連するところをね、はい、まあ、ビジュアルでも楽しめるようにしたいなという、う
ん、はい、ぜひインスタの方でもお楽しみいただけたらと思います。さて、今日は5月10日なんですが、明日5月11日はすごい日なんですよね。
そうですよ、はい、とうとうやってきましたね、
うん、
1874年の5月11日、
はい、
関西で初めての鉄道駅の一つとして、
うん、
西宮駅が誕生した日ですよね。
150周年。
そうですよ、
すごい歴史ですよね。
はいはい、明日ですよ、ちょうど150年、はい、ね、
うわ、なんかちょっとワクワクドキドキしますよね。明日ぜひぜひ西宮駅に行きたいみたいなJR みたいな感じなんですが、はい、さて今日はですね、阪神西宮駅がテーマなんです。
そうですよ、その1874年の5月11日から数えること31年後、
うん、ほう、
阪神の西宮駅ができたと、こういうことですね。
はあ、31年後ですか。
31年ですよ。
結構かかりましたね。
結構かかりますというか、古いというかね、150年が古いというか。
そう、JR というか、当時、まあ、国鉄ですよね。それがやっぱり、まあ、画期的に早かったということですかね。
そういうことですよね。でも150年引く30をやったって120
そうですよね、阪神ももうすごい歴史を持ってるということですよね。
そうですよ、なんと言ったってね、うん、この汽車というのはこの鉄道といえば汽車が走ってたわけですよね、
はい、あ、国鉄はね、
蒸気機関車ですよね、
はいはいはい、
だからずっと走ってたのは何が走ってたって言ったら30何年間蒸気機関車ばっかりなんですよ、う
ん、はあ、そうなんですよね、はあはあ、
つまり
言われてみれば
そうでしょ、はい、つまり大阪からね、神戸まで行くという都市と都市を間を結ぶ鉄道というのは全部蒸気機関車。
はあ、そういうことですよね。
で、阪神電車はその31年後に都市と都市、大阪と神戸を結ぶ日本で初めての電車を開通させたんです。
それまでは全て国が 牛耳ってたわけですよね。そこへ阪神が参入した。
参入した、つまり電車で作ったというところが大きいですね。
煙もくもくの蒸気機関車じゃなく、
なくてね、
電気で動く、
それがね、1905年の4月12日なんですよ。
4月12日。
そうなんですね、はい。で、その時にどっからどこまでが開通したかというと、
はい、
大阪の出入り橋ってあるんですね。
は
い、
ええ、
なんかあの高速を降りるじゃないですか。
そうですね。なんかこう、わーってこうね、
そう、
あれし、あの、空中交差みたいなしてるところのとこですね。
そうです。はい、で、降りていったら、はい、なんとなくね、気づけへんのですけど、こんなとこに信号2つあんのかみたいな感じで、なんか高速から降りていくと、えらいこう信号で待たされるんですけど、はい、手前の信号のふっと横を見たらね、今出入り橋という橋も残ってるんですよ。橋がね、
はい、
道のところで欄干だけが存在してるんです。
ほー、はい。
で、ぜひね、高速から降りた時に、うん、ちょっとその信号で引っかかった時にね、まあ、横見てもらったら、その欄干だけが残っている出入り橋。
はい。
それがね、見事に残ってますからね。
当時はちゃんと川があって、橋がかかっていた。
そうです。
でしょうね。
これ、大阪駅までの、
はい、
この貨物の船で運んでた、その上の橋なんですよ。
そうだったんですか。
ということは、そのすぐに、はあ、まあ、いたらその水路をたぐっていくと、大阪駅があった、はあ。つまり大阪駅にできるだけ近いところのまで一生懸命出てきたのが出入り橋。これがね、阪神電鉄の大阪の終点やったんです。
へえ、そうだったんですか。
そしてそれから神戸の方の、まあ、三宮のところまで、こう、つながったっていうのが、1905年の4月12日。
へー、そうなんですか。
で、JR のね、はい、まあ、古いっていうのは、今の150年経ったっていう方は、もう駅がどうでしたかね、3つぐらいしかなかったですよね。
でしたね。はい。
真ん中にね、一つは西宮、はい、ドーンと西宮ね。
はい。
そして、まあ、東の方に行くと、神崎といって、今の JR の、尼崎、
うん。
そして、西の方に行くと、住吉。でこの3つが、まあ、言ったら拠点になってて、大きな町があったっていうことですよね。そこにずっとあったと、
は
い、で同じように阪神の方も結局ずっとこの南の方に駅をこう作っていったんですけど、
はい、
駅の数が違いますよね。
多かったんですか。
多かったんですね。まあ、大体ね、まあ、30キロちょっとなんですけども、うん、その中に30個ちょっと駅、
なんか阪神っていうとね、駅が多いっていうのはイメージとして今もありますけど。
そうなんですね。
でも結構じゃあ使い勝手良かったんでしょうね、当時の人にしてみれば。
そうですね。今までそんなね、はい、まあ言ったら JR はこんな3つしかないところを、まあ30キロちょっとで、まあ覚えやすい方法でいくと、30キロちょっとで30ちょっとですから、割り算したら1キロぐらいじゃないですか、
うん、
だから平均1キロで駅があるわけ。
おー、
便利でしょ。
便利ですね。
でそのままシューッとね、はい、まあ言ったら走ったんですけれども、はあ、阪神電車がそのまあ言うたら JR に挑んだわけですよね。昔の JR に対してこう平行で、
そうですね、
電車で走らせたと言いましたよね、
は
い、
ええ、
でね、初めね、なかなかその30年って言いましたけども、それまでの間でもね、結構設立しようと努力をいっぱいしてはるんですね、
うん、
で鉄道ということで申請すると、うん、みんな認めてもらえなかったわけです。
あ、国が独占してたんですか。
そうですよ、国の鉄道やし、
はい、
許可するのも国ですからね、
はい、
結局のところ並行してもう鉄道走ってるやんと、すで、
うん、
にね、
ね、そんなとこに商売敵みたいなのが出てこられたらかなんなみたいな、
かなんなみたいなんで、でそうするとね、もう全部却下されていくんですよ。まあ時間そんだけかかってるっていうのをその却下が多いんですけどね。
それは大変だったでしょうね。
で、
うん、
ここでね、もう妙案を考えたんです。
は
あ、で、電車というのは何から始まったかというと、うん、その1895年なんですけどね、まあ10年、それよりも阪神が開通する10年前に京都にね、電気鉄道というのができて走ってたのが日本最初の電車の営業なんですけど、
へえ、
でそれは市内を走るチンチン電車なんですよ。
はあ、市電ですか。
そうです、まあ市電の元祖なんですけどね。
元祖、はい、
でそれがなんでかというと、めちゃくちゃトロトロトロトロ走ってて、うん、市内の中をこう行くのが電車と、路面の中で電車というのが思われたんですね、うん、
はい、
だからね、まあ電車走らすの最初の時は前にね少年が乗ってましてね、
うん、
交差点に来たら飛び降りてね、電車来ますぜって言って、
はい、
でまた乗ってっていうぐらいトロトロ走るものが電車というイメージだったんです。
ほう。
でまあそれぞれそこからですね、大阪市電もちょっとその前にできてるんですけど、
はい、
まあ、あの港の方までね、大阪港の方までちょっとこう走る電車ですけど、うん、それもみんな一両の電車で路面を走る電車、
それが電車のイメージ
なんです。イメージなんです、
はあはあ、
ということはその大阪と神戸を結ぶということでビョーンと走る電車っていうのは、その全然違うイメージなんですよ。
ああそうですよね。
で電車がこんだけ速く走るというのは誰も思っていないでしょ、
はあ、
でその頃にやったっていうのが偉いんですけど、
はい、
もう同じように鉄道でね、電車で走らせてビヨンと走るやつをやろうと思ったらみんな跳ねられるので、
ええ、
ここでね一つ妙案が出てきて、
は
あ、どういう妙案かというと、その偉い偉いね鉄道官僚の人が、古市光偉という人が出てきて、学者の人やったんですけどね、えらいええこと言うたんです、
はい、
そのずっと電車という路面電車だけども、
うん、
路面電車の法律と鉄道の法律とは別の法律やったんです。
ほ
う、縦割り行政でね、はい、
ええ、
レールそのずっと走る鉄道であかんかったでしょ。そうすると電車の法律、そのトロトロ走るはずの電車っていうのは軌道法って言って別の法律で縦割りやったんで、だけどもそのどっか一部だけ道路の上走ったらその法律でええって言い出した。
へえ、いやいやいやいや、これはすごいところに目をつけて。
そうですね。
はあ、
そうするとね、
はい、
一部分だけその路面を走らして、うん、あとずっと専用の普通の鉄道と同じようにね、まあ、踏切あるようなこの普通の線路ですから、普通の鉄道ですよね、で専用の軌道を走ってレールを走っていって、また一部だけその、
はい、
道の上走ったらええって言うんで、
はあ、
御影と神戸あたりのところの岩屋より先のところぐらいを道路の上走らして、うん、あとみんな普通の鉄道と同じような形にしてジャーンと走らしたのが阪神電車。
へえ、でも男の子が乗ってて前来るぞ来るぞぐらいのスピードでですか。
でそれは道の上ではそういうスピードだけど、
はい、
専用のところはビューンと飛ばしていったわけですね。
ビューン
と飛ばしていった で、
はあ、
でもそれは軌道法という別の法律やからこそ、まあ言ったらそれが認められた、縦割り行政で認められた、
はあ、
だから初めはまあ言ったら阪神電車はチンチン電車の法律で作られた、
はあ、
そうしたら日本国中同じように都市で、あの両方のところでね、こう鉄道のところで、まあ言ったらもうすでに JR のね、その昔の鉄道が走ってる横に電車作ろうと思ったら全部跳ねられるから、みんな阪神の真似して、で一部分だけあの
路面を
走って、でそれであとは電車で走らすっていうのが、今もね京阪電車のあの滋賀県のその琵琶湖のところでちょっと突然路面になるところがあるでしょ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
はい。
京阪電車で、
うん。
あれその名残なんです。
へえ。いや、でもすごいアイデアをね、ひねり出したもんですね。これやったらいけると。
いけると。
は
あ。で、まあ次ね、阪神電車こんな31の駅で開通しましたけども、
はい、
じゃあ今度ね、じゃあどういうねアピールでやっぱり競争せないといけませんよね、
うん、そうですよね、お客さんに乗ってもらわないと。
そうです。で、はい、そのアピールの広告があるんですよ。
広告してたんですか。
広告してたんですね、
はい、
でその時の広告を見るとね、うん、面白いですよ。電車は振動なくして心地よし
、うん、
で電車は美麗に持って称賛を得たり、まあ、綺麗という、
綺麗やったんです。
綺麗なんかね、瞬間塗りっていうね、 まあ、塗ってるんですよ、めちゃくちゃ、まあ、すごいでしょ。
へ
え。でね、まあ言ったら電車は米国最新式日本唯一なり、まあ最初にねそういうでかい電車なんですけど、はい、電車は80人乗りのボギー式なり。
何ですかそのボギー式っていうの。
ボギー式っていうね、はい、チンチン電車は今の私たちが乗ってる乗用車と同じように4輪で動いてるんです、
はい、うん、お
つまりタイヤに当たる車輪が、うん、まあ言ったらこのレール2つありますから、はい、こっち側に2つ、向こう側に2つ、はい、というような形で上に、まあ、言ったらこの車体があるみたいな、これがまあ言ったらチンチン電車の原型なんですけど、それまあ28人ぐらいしか乗れない形なんですね、うん、でそれをその今の電車もそうなんですけども、前に4輪の台車を置いて、うん、後ろに4輪の台車を置いて、
う
ん、まあ、言ったら8輪ですよね、合計足したら、
うん、ほうほう、
で長い車体をやって曲がれるようになってるっていうのがボギー車なんですね、
う
ん、
ほう、じゃあ効率よくたくさんの人数を運べるようになったと。
そうです、80人なんです。
80人か、
その電車で。ところがね、はい、面白いのはチンチン電車の免許でしょ、
はい、
だから1両だったんです。
え、1両しかダメなんですか。
ダメなんです。
何両もこう連結してたくさん人を運びたいですよね普通。
それは鉄道法なんです、はい、つまり鉄道なんです、普通の鉄道なんですよ。だから1両で走ってたっていうところがまたポイントですよね、
はい、うん、あ、じゃあ1回に80人しか運べなかった
ということですね。ところがですよ、間隔がすごいんですね、
は
あ、これ初めに12分間隔、うん、
今も10分とかねぐらいで便利だなと思いますけど、はい、開通当時から12分で
12分間隔、
間隔
で大阪から神戸までがだいたい90分やったんです、
は
い、で1ヶ月後にね今度10分間隔になって80分になってどんどんどんどんスピードを上げていって、はい、で、9月にはね、うん、まあ、半年ぐらいですけど9分間隔で72分、
まあ
ほとんど変わらないんですね。汽車の方もそんだけね、はい、停車駅を3つしか作らないでやってですね、うん、大体1時間ちょっとぐらいですよ、
はい、
でしかも昔からね言葉でよく出てくる何時の汽車ってだったでしょ。
何時の汽車、
よくね小説で昔のなんか物語とか読むとね、5時の汽車とかね、
はいはい、
なんか7時の汽車とか言って言うんですけど、うん、それだけしかなかったわけですよ。
1時間に
だからまあ言うたら普通1時間ぐらいのところに1本ぐらいみたいな。
それじゃあ乗るのもすごいなんかねえ、きちっと見とかないと、あ、乗り遅れたら次の電車、あ、汽車を待とうではないんですね。
だから7時の、ね、7時の汽車とか9時の汽車とかね、まあ、そういう言い方ができたこと自体が、うん、そんな9時台にいっぱいあるんやったら9時の汽車って言わへん。まあ、
そうですね。あ、そういうことですか。となると、阪神電車は、まあ、そう1両ですけど、そんなしょっちゅう出てって、ね、便利ですね。
便利でしょ、
はい、
待たずに乗れる阪神電車っていうのはそこからできて出てきたんですけどね。
そうなんです。
まあまあ言うたらね、
はいはい、うん、
だからそんだけの、まあ言ったらそんなね80人乗りですけど、
うん、
それがまあ9分間隔とかでこう往復するわけですよね、はい、それで30も駅あるでしょ、
はい、
そしたらねもうあのみんな JR の方はねまあ昔の JR ね、
はい、
どないなったということですよね。これ
お客さんは結構阪神電車に流れたんですよねきっと。
そうなんですよね、
はい、
でこれ記録が残ってましてね、その4月12日に阪神電車開通したって言いましたよね、
はい、
でその4月12日の前の平均乗客が西宮では608人やったという記録があるんですよ。ところがね、4月の12日に阪神開通しますよね。でその後ちょっとまあ人気あるから1週間ぐらい置いてからちょっと平均取ってみたという記録なんですけど、
はい、
の何本になったと思いますか。608人
半分ぐらいですか。
78人
激減してしまったと。
激減してしまったです。西宮駅の、うん、その今の JR のね、
はい、
この 関西発の駅の乗る乗客がなんと608人から78人になっちゃったという。
あらまあ、えらいことですやん。
えらいことでしょ。
はい。
でまあ大阪駅の方もね、まあ半分ぐらいになるし、
うん、
で神戸の方もまあ3分の2ぐらいになるしね。
はい。
でもうえらいもう減ってしまったということなんですよ。
うん、いやまあそれはね便利だしっていうことなんでしょうけど、お金的にはどうだったんですか？阪神の方が安かったんですか？
阪神の方がね、実はね、はい、次に書いてます。ここに書いてますようにね。はあ、次が書いてあるのは、電車の乗車賃金は大いに低廉なりとかね。
安いんや。
安いんですよ。
え、便利やし、安かったら、そらみんな阪神に行きますよね。
ね。
前回ね。
はい。
めちゃめちゃ高い運賃でしたよね。伺ってちょっとびっくりしたんですけど、お蕎麦に換算したらという。
そうです、はい、でこの蕎麦換算でまたやってみたいと思いますけども、
はい、
蕎麦換算で言うとね、
うん、
なんとまあ当時の蕎麦っていうのは2000なんです。
2000、
は
いはい、
でこれと比較するのは、うん、阪神電車の阪神電車の尼崎駅の立ち食いそばが340円やったという話と、
はい、
こうね、うん、まあ、比較するわけですけど、はい、2000のそばですよ、
はい、
2000のそばで阪神電車じゃなくて JR 当時の運賃はその3等、
はい、
1等2等3等と、前は最初は上等中等下等やったけど、あまりにも言い方悪いかもしれんので変えたり、
はいはい、
1等2等3等って言ってね、うん、で3等ですよ、
はい、
これがね大阪神戸の間が34銭、
うん、
34銭ですよ、2000のそばが34銭何倍食べられます？
だいたい今の価格にしたら、
これね、まあ340円換算でいくとね、5780円、
はい、高いですよね。
めちゃくちゃ高いですよね、
3
等ですよ。3等って言ったらそのね、座るところが板やん座席が板なんです。
痛いですね。
痛いでしょ、
はい、
でそれに対して阪神電車はね、うん、これまた腰掛けはビロード張りなり、
ビロード、
ふ
かふかのなんかツルツルの、わあ、はい。
でこの広告はインスタに上げてますから見ていただいたら、
はい、
ね。でね、こういうそれで内部はね、夜間も白昼のことしていっぱい電気つけてる。
ほう。
でそのさっきみたいにこうすごいね、その塗りをやってるでしょ。
うん、
そうしたらね、まあある人がね、まあ言ったね、仏壇が走ってるみたいな。
いやいやいや、ちょっと例えがですが、まあちょっと美術工芸品に近いような作りのっていうことですよね。
素晴らしいなんか作りのものが走ってるって言ってる記録でね、そう書いてある記録。
でそのまあ国鉄だと3等で5780円、阪神はさていかほど
いうところですよね。
はい、
これね、
はい、
大阪と神戸の間20銭。
え、ちょっと待って、20銭ということは、
2銭ですよね、そばが。
はい。で、10杯。10杯分。
めちゃめちゃ計算しやすい。
で、3400円ってことですか？
そうそうそう。そういうことですね。
あ、でも、そこそこしてたんです
ね。そこそこしました。これ、今調べたらね、
はい、
西の、三宮と梅田の間が330円なんですよ。
はい。
これ、そば1杯分なんです。
もう。
当時は安いといえど10杯かかったということです
ね。まあそれだけね、初期投資もかかったでしょうしみたいな ねことだったんで、それでもやっぱお客様は、
はい、
皆さんご利用になったと
ですよね。
は
で料金体系ちょっと言うときます
と、はい、
料金体系こう4区間に分けたんです、
うん、
4区間にね、
はい、
で区間で5000、5000、5000、5000で、うん、さっき言ったみたいに全部で、20銭ということですよね、
はい、
で5000、5000のこの区切りのポイントの駅が出てきますよね、
うん、
で区切りのポイントの駅として考えられるのは、その JR の方がこう住吉と西宮と神崎 神崎というね、はい、この3つの駅があって他はみんな飛ばしてたんですけど、それとまあ同じような形で考えると、うん、三陰と西宮と尼崎になるでしょ。
ほぼ同じ
ほぼ同じね、下ろしてきたらね、でそこをこの区間の区切りにして、5000、5000、5000、5000と1区間そういう形に持ってきたんですね。
まあ、そこに駅ができたということはそのあたりにたくさん人を利用する人たちがお住まいだったとか、
そういうことですね、
そういうことにもつながってくるわけですね。
そうですね。その JR の方が作った時に大きな都市がありますよ、だから作りましたって言ってましたけど、はい、同じようにですね、まあ、その都市があって、まあ、三陰という都市があって三陰町ですね、はい、それから西宮町っていうのがあって、はい、そして尼崎町があって、それぞれね、当時の、まあ、作り始めた時の人口って言ったら、どれぐらいだと思いますか、西宮。
どれぐらいなんでしょう。
西宮町って言ってね、まあ、この周辺だけっていうことですね、はい、まだ今津とか、
はい、
鳴尾は 別の村ということですけど、はいはい、西宮町の人口、さて、初めに計画した時の人口っていうのはどれぐらいですか。
でもかなりあったんですかね、
実は。
全然ちょっと会見等がつかないんですが、
1万8000人ですね。
おお、そこそこ、
そこそこでしょ、まあ、当時にしてみたら、
ね、の規模ですね、はい、
でもまあ今ね、西宮は48万人ですから、すごい発展したもんですよね。
本当ですね。
でね、まあその あと三陰町が8000人とかね、尼、崎町が2万人、で神戸市でも25万人で、大阪市は90万人住んでたと。
町の規模がなんとなくそれで分かっていただけるかなっていう感じですけどね、
はい、
そういうことなんですね。
だからやっぱりその区切りに使った都市っていうのは、まあ、大きな1万人レベルの都市がトントントンとこう3つあって、はい、そこで区切ったから4区間の料金体系、でそのやっぱり西宮というのはその区切りにあったという駅、
重要なポイントだった、
重要なポイントだったということですね。
はい、さあ、西宮再発見、改めまして増井孝子です。そして今日は向ヶ谷女子大学の丸山武雄先生に阪神西宮駅の歴史を深掘りしていただいてるんですが、ね、リスナーさんからメッセージが来ています。6時ちょうど発の阪神電車で西に向かいながら聞いています。今週も興味深い岡間で行こうさんからいただきました。それからですね、きびだんごさんからも届きましたよ。今日の先生のお話を聞いて、阪神電車も一部路面電車部分を含むからのスタートは私鉄だからできるユニークさを感じましたね。 JR は以前は商船と呼ばれていたので、私は阪神電車はいろいろな紆余曲折を超えて現在になったようにも思いましたね。増井さん、阪神電車に乗って電車でゴーが本日の結論かもねなんていただきましたけど、そう、商船って言ってましたよね。
そうですね、鉄道省ね、
鉄道省の線だから省さん、ああ、そういうことですか。はい、そしてラジオネーム元ラジオ少年さんからもいただいています。思えば30年くらい前になるんでしょうか、阪神西宮駅付近を高架にするという工事についての地元説明会を聞きに行ったことがあります。宮水の水質保全に十分に配慮して施工する、西宮東口駅を廃止し、西宮駅を東側に、今津駅を西側にそれぞれ移設するとともに、西宮駅を10両編成対応ホームにするというお話を聞いた記憶があります。当時、梅田も甲子園も三宮も6両編成でいっぱいいっぱいなのに、西宮だけ10両編成対応にしてどないすんのんと思ったものですが、現在、土曜、休日だけとはいえ、8両編成が走っているのを見るにつけ、そっか、こういうことを見越していたのかと思う次第ですと。そうですね、やっぱり先を見越していろんなことを皆さん考えてらっしゃるわけですね。まあこの後ね、なんか東は、西は姫路まで、東は奈良まで直通の列車が走り、今のところツアー向けの臨時列車とはいえ、伊勢島や名古屋方面までも直通する列車が発着するようになりました。そうなんですね。 そういえば明日11日は忍者の里伊賀方面へのツアーの臨時列車が走るそうですよってそうなんですね。今宵はその阪神西宮駅の120年近くに及ぶ歴史を深掘りとのこと、楽しみに拝聴させていただいていますということでね、皆さん聞いていただいているようですが、そうですよね。まあ本当にあの公開になるに従って阪神の東口駅がなくなったんですよね。
増井さんご存知？
もちろん使ってましたもの。
そうですよね。はい。まあ、便利な駅で、あの斜めの道のまさにそこにあったわけですね。
JR の西宮駅から斜めのね、あの、はい、商店街を抜けて、はいはい、そこに
あったですよね。はい。あれね、よく考えてみるとね、JR の今の西宮の駅から、はい、その西宮東口という今はなきね、はい、駅を通って、うん、まあ言うたらその道はずっと続いていって、で西宮神社の前のね、まあ、あのずっと本町通りのところ行くわけでしょ、はい、まあ、中心部に行ったわけですよね、だから中心からね来た人はずっとそこで一番近い道がこの斜めの道なんだけども、はい、その途中に突然東口ができたわけですよね、
はい、
西宮東口が、お電車走ってるやんって、でみんなまたね西宮のその JR の駅まで行かんと、うん、手前で阪神に乗ってしまうかもしれませんよねこれ
そうですね、はい、
で実はね、うん、その今は幻の駅となった西宮東口の駅というのも実は西宮駅と同時にできたんです。
あ、そんなに歴史のある駅だったわけですか。
そうですよね。つまり JR の西宮駅があるから、はい、そこに道を作ったのが今斜めの道っていうね、うん、道でしたよね、
はい、
それを横断するようにまあ言ったら阪神電車ができたので、阪神電車としてもまあ言ったらメインの道やからそこに駅作ったらいいと思って作ったのが西宮東口の駅ですよね。
ああ、そういうことだったんですね。じゃあここも結構にぎわってたわけですね、駅としても。
ね、で、うん、まあ町の中心部から言ったらもうすでに西宮駅ができましたからね、
はい、
まあそちらから行ってもいいし、うん、でまあね、JR の昔の JR のね西宮駅のところに乗りに行こうと思った人はもうすでに行くまでの途中に阪神電車の東口があるので、
うん、
まあそれに乗った方が便利やから乗ってたんでしょうね
ああ、そういうことなんですかね。はあ、今もあの名残があるんですよね、その東口の駅の。
駅のね、
はい、
実はインスタにも上げときましたけども、その東口の駅のところにまあ言ったらそのまあどういうモニュメントですかね、そのちょうどね高架になってるんですよ今ね、
はい、
の西宮、その初めにできた時は当然地上を走ってたわけですよね、ところが今は高架になりましたよね。このね、まあ高架の下にねそのちょっとした記念碑があるんですけども、
うん、
まあ、大概なんか容器自転車置いてね公園がありますからすごいすぐに、はい、なかなか そこをこうかき分けてちょっと見るのが難しいかもしれませんが、その駅があったということのね、ちゃんと写真がねちょっとこう記念碑みたいになってますからね、うん、いいんですけどね。僕もあそこに行くたびにね上見るんですよ。
上え、上って線路の
線路、ね、
とこですか。
でね、はい、その今走ってた地上を走ってた西宮東口駅っていうのはまあ昔できましたよね、それから今度阪神の西宮駅がこの高架になっていきますよね、で高架になる工事が始まったわけですよ、
はい、
そうするとね、うん、まず下り線の方だけが高架になったんです、
はい、
東口の駅が、
で
上り線の、まあ、北側の方は、うん、地上を走ってたわけです、まだ。
ああ、そうでしたよね。はいはい。
走ってたんですね。で、今度2001年3月ですかね、亡くなるときに、
はい、
両方とも高架になるという手順を踏んだんですね。
はい。
で、そうするとね、初め地上やったやつが、今度下り線が高架になりましたって言ったら、うん、高架の人、駅入りますよね。
います
いります、
そうですよね、
高架になってもね、
はい、はい、もちろん、はい、
だから東口の下りで梅田から来た人は高架の駅を降りたわけですよ、ホームが高架にあったんですよ、プラットホームがね、
はいはい、
でも上りのところは地上を走ってるわけですよね、 こういう時代があって、はい、両方とも上がった時に駅は廃止になりますよね、
うん、
ということはこの下りの方の高架の駅はプラットフォームは作らんでよかったわけですよ、
はい、
順番から言うと、で下り線の方はプラットフォームを作らなあかんかったんですよ、
はい、
順番から言うと、でそのプラットフォームの跡と思われるところがビュッとこう出てる、
ああその名残が今も上を見上げると見ることができる。はあ、なるほどね。
だからそれは下り線側の方だけが、まあ言ったら高架が出っ張ってるわけですよ、う
ん。はいはい。
そして、上り線の方は出っ張ってない。
うん、
だからこう偏った高架になってるというところが、めちゃめちゃ面白いところで、うわー、焦ってんな。思っていつも見てるんです。
そうか、その工事のなんかそのプロセスみたいなのもなんかちょっと分かるような、
はい、
そんな、まあ、これ遺構ですかね。
遺構ですよ。
ねえ、
だからその、はい、その記念碑のところと、うん、ぜひ行ったら上を見ていただけたら。
なるほど。
はいはい、
今では東口駅幻の駅となってしまいましたが、なんかもう一個幻の駅があるとかいう話を次回。生成してくださるんですか。
そうなんですね、
うん、
西宮駅という駅が阪神の駅ありますけども、うん、その東側にあるのが東口駅ですよね、
はい、
東口駅、
ところ
が、うん、今はない幻の駅が阪神電車の西宮駅の西側にも実はね、
そんなにたくさん幻の駅っていうのがあるんですか。西宮に、
西宮駅の両側に幻の駅があったわけですよ、うん、
どうして幻なんですかね。
さあその秘密をね、
はい、
次回、
うん、
もう一つの幻の駅としてお話ししたいと思いますけども、
まあ、西宮駅の西側ということは神社の近所みたいな感じにもね取れますから、なんかこう深い関わりがある駅なんでしょうか。
そうなんですね、うん、実はその名前言っちゃいましょうか。
は、
恵比寿駅って言うんです。
おお、恵比寿駅、
恵比寿駅、
つまり西宮の恵比寿さんのための
目の前の駅。
え、でも今の西宮駅は割と最寄りっていうか近場ですよね。
近いですよね、はい、今では近いですよね、もっと近い、
もっと近いところにあった。
もっと近いところに。
はあ。
だからできた時は、西宮駅を中心にして、恵比寿駅、ね。そして西宮駅、
うん。
そして西宮東口駅、
はい。
この3つが同時に1905年の4月12日にできた。
はあ。本当に細かいね、ところにこう駅があって、お近くの方はとても便利にご利用になれるということだったんでしょうね。ホルルンさんからも、メッセージが届きまして、夕飯を作りながら聞かせていただいています。やっぱり阪神電車は早くて安い。さすがですね。と、うなずきつつ楽しませていただいています。阪神電車で奈良に行ってみたいと思っていますということなんですがね。でも本当にじゃあもっと前は西宮にももっとそういうふうに幻の駅も含めるといっぱい駅あったからめちゃめちゃ便利だったんですね。
便利ですよね。
ね、早くて安くて便利。
そう。
はい、今日はそんな阪神電車の西宮駅にスポットライトを当ててお届けしてまいりました。いかがでございましたでしょうか。さあ、今度の丸山先生の登場は6月の14日なんですね。
はい。
で、この時にその幻の恵比寿駅。
幻の恵比寿駅。そして他にも実は幻の駅があった。はい、うん、
まだあるんですか。
まだあるんですよね、そのあたりをお楽しみにしていただきたいと思います。
幻とか言いながらぜひ聞いていただきたいと思います。はいはいはい、先生は今度は6月の14日の登場でございます。向こう側女子大学の丸山武雄先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして来週奇数月の第3金曜日になります、民族学研究者の西尾 尾よしみさんの担当となります。で、西尾先生にはですね、西宮のお祭りとか地域の年中行事を紹介していただこうと思ってるんですね。で、来週のテーマは西宮の民族行事田植え、一年は実りに通じるということで、めぐみひろたのお田植え祭りをはじめ各地のお田植え祭りを中心に豊穣を願う祭礼について解説をしていただこうと思っています。というわけで、西尾先生へのメッセージもお待ちしておりますので、どんどんお寄せいただきたいと思います。西宮再発見、本当に西宮のね、いろいろなスポットにいろいろな角度からこう彩りを添えているものを深く掘り下げて、皆さんにお届けしていただこうという、そんな番組でございます。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週もよろしくお願いいたします。というわけで、今週のゲストティーチャーというかね、先生は、もう丸山武雄先生、向川女子大学の丸山武雄先生、インスタも上げてくださってますので、ぜひそちらの方もね、
ぜひぜひインスタもよろしくお願いします、
は
い、
フォローもお待ちしております。ではでは、また。